黒角の
ブイトークラジオ。
新しい元号が決まり、いよいよ5月からは令和元年になりますね。滑舌の悪い私は令和と伸ばさないようにしないようにと気をつけて話していかなきゃなと思いますが、この元号の番組なんですけどね、昼間見ていてゲストのお客さんの方、金田一さんだったでしょうか。元号というのは時間を作ってその時を生きるという意味で大切だという趣旨のお話をしておられました。確かに昭和で生まれ青春を謳歌し、平成で人生のターニングポイントね、結婚また子育てなどを過ぎて、この先令和で人生の幕を閉じるであろう私には元号はやっぱり大切な気がしますね。考えてみれば西暦はキリストさんが生まれたところから始まっているわけですし、無宗教のくせして八百万の神様にすがる私、こんな私には西暦よりも天皇陛下と過ごす元号の方が大切な気がします。その意味でも今回の令和、この元号大切に使いたいですね。まあもっとも私の実の兄なんですが、今度の天皇陛下と同じ生年月日で、彼の誕生日が天皇誕生日になるという小学校の時に言っていた嘘のような話が本当になるんで、非常に複雑ではいるんですが、この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、習志野高校の応援団の美爆音応援、甲子園近くにお住まいの方には騒音になってしまい音量を下げて応援していたなんて聞いて、グラウンドではどれだけの音量で聞こえて相手にプレッシャーになっていたんだろうなと考えて、それでも平成最後の優勝した東邦高校ってすごかったなぁと思う元高校球児の私、黒角がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第121回のお話は、今にして思えば平成最後の東京モーターサイクルショーに行ってきたぞ。3月22、23、24日の3日間で行われました東京モーターサイクルショーですが、過去最多となる14万9524人ものお客様が来場されたようですね。まあそのうちの一人でございますけども、日にち別ですと22日が 1.1% 増の32930人、23日 2.0% 減、少なかったんですね。少なくても6万本で529人、24日その代わり 6.7% 増であります、5万6065人ということでございました。約15万人ものお客様が来場されているようでございます。そんな私、黒角、土曜日に行ってまいりました。本当にあれで減ってるのかというような気がいたしますけどね、改めてこうやって数字を見てみるととんでもなく混んでいた土曜日だったんだろうけども、じゃあ例年はどんな土曜日だったのかななんていうような気がいたしましたけども、まあこの日私非番で睡眠不足でございましてね、どんな状況になるのかなとも思いつつも、とりあえず地下鉄有楽町線に乗って座席に座れればなんと心地よい眠り、いやーぐっすり寝てしまいました。そういえばですね、すぐに眠れるのって実は睡眠が良いっていうわけではなく、気を失っている、気絶しているだけっていうお話をご存知ですか。私なんかもね、寝つきがいいなんてすごく自慢していたんですけども、要はですね、寝つきがいいんじゃなくて体がもう悲鳴を上げてて気を失ってるだけだそうです。本来は布団に入って体がクールダウンしてから眠りにつくのがいいらしいんですけども、そうやって考えるとずっと今までね、 寝つきがいい。どこでも寝れるんだよ、俺らって言ってたのが、ちょっと恥ずかしいんですけども。ショックなお話でございました。そうやってですね、気がついたらいつの間にか、あら、やばいということでね、もう乗り換え駅 になってしまいました。豊洲駅に到着です。豊洲駅から今度、ゆりかもめに乗るんですけども。そういえば、タナックスさんのね、タナトモフラッグが瞬殺となるんだよな、っていうのを聞いておりましたんでね。もうビビりまくりでございました。しかもですね、ゆりかもめの車内、まあ狭い、もともとね、狭い車内ですけども、めちゃくちゃ混雑してたんです。うわ、これどうなるんだろうってね。いや、見るからにですね、同じような人なんですよ。まあ変な話なんですけど、東京モーターサイクルショーに行きそうな人。まあ子供連れの方もいらしたんでね、まあこの人たちは多分違うだろうなぁ、なんて思っていたんですけど。いやー、ドキドキしていたんですけども、四条前という駅があります。そこに着きましたら、一挙に下車。やっぱり、豊洲新市場ね。小池さんが会場を伸ばすのを遅らせましたけど、金が返ってよかったんでしょうか。なんかすんごい人気ですね。もう車内がどっと空いてくれました。おかげさまで座ることができたんですけれども、今度は寝たらいかんぞと。今度寝たらね、もう新橋まで行っちゃいますんで、ということでね。いやーもうダメだよということで、必死になって起きておりました。もう気持ちはね、本当焦っておりまして、走れゆりかもめーっていう感じでございましたけども。で、やがて、駅名が変わりました。東京ビッグサイト。ね。今度駅名変わってたんですね。前の駅名何だったか忘れておりますが。何でしたっけ？そうそう。前の名前はね、国際展示場正門でしたっけ？なんかめちゃくちゃ、名前でしたけどもね。それで考えると、もう一つの方の、あの、臨海鉄道線の方。こちらは国際展示場のままなんですかね。こっちも東京ビッグサイトしないんですかね。まあ、その辺は難しい問題があるんでしょう。ちょっと話をお伝えしますけどもね。で、それで、東京ビッグサイトに到着でございますが。いやー、ゆりかもめから見たらね、人、また人っていう感じの波でね。いやー、もうビビりました。で、改札を降りて、正面の、あの、東京モーターサイクルショーというところの看板を目指すと、意外に人がいない。あれ？なんでこんなにいないんだ？っていうような感じでいたんですが、そんな写真もちょっと見ていただければと思うんですけどもね。どうも、入場してみると、アニメの祭典をやってたようですね。モーターサイクルショーは西会場。で、アニメの方が東会場だったようでございまして、東会場の方へ流れる人の方が多かったのは気のせいでしょうか。さて、そうやって、まあ、意外とスムーズに入ることができましてね。入場券をお姉さんに渡して、半券をもらって、さて入った！タナックスさんの場所がわからなかったんです。いや、焦る。確か鈴木のブースの近くってツイッターの中の人が言ってたよなぁ、なんて思っていたんですが、いや、どこだっていうことでね。まあ、ちょっと焦りましたけども、なんとか到着することができて。フラッグとね、タナトモステッカーを早速いただきました。タククロさんや水木さんが貼っていらっしゃったステッカーのところ。ちょっとね、私の V トークステッカーも貼らせていただこうと思いまして。とはいえ、なんせ弱小ポッドキャスト。まあ、これは私のね、話の問題もあるんで、その辺はどうしようもないんですが、お二人に比べたら、まだまだあるもんですから、ちょっとね、目立とうかななんと思って小細工をしたつもりが、異様にでっかくなっておりまして。いやー、ちょっとね、まさかあんなにでかいと思わなくって、下地のところを貼って、その上に V トークステッカーを貼ったんですけども。机の上ではそんなにね、大きく感じなかったんですけどもね。まあ、ちょっと失敗しましたね。ちょっと恥ずかしくなっちゃいましたけど。まあ、ね、土曜日曜日だけだからいいやと思って、そのまま一緒んですけども。未だに失敗だな、あれは、と思っております。まあ、そうやってね、ステッカー貼らせていただいたところに、どっかで見たことのある方、そう。ね、タナックスさんで、オータカーフェスタ。去年の11月の方でね、やりました。オータカーフェスタですか。こちらでお会いした方がいらっしゃいましたね。ぜひね、オータカの森のカーフェスタの方、私、出展しますからね、っていうことでお話をさせていただきました。ただ、問題は、その、出展募集の時がね、いつなのか、ホームページの方を探しているんですが、去年のしか出ておりません。まだ2019年のは出てないんですね。早く2019年の知りたいんですが、なんとかね、ここ出たいんです。できればタナックスさんの近くでね、タナックスさんのいろんなバッグをこう積んでいるVストを置いて、 で、これで北海道行ってきましたっていうのをね、ちょっと宣伝しつつ、Vトークの宣伝をしつつ、ステッカーをお配りして、少しでもリスナーを増やそうという計画でございますけども。まあ、そんなお話をした後ですね、タナックさんのブースの方、うろうろさせていただきました。タククロさんも言ってましたね。冷やしスマホ。ね。まあ、本名、デジケースマウント ACL というやつなんですが、これで、大きいサイズも、小さいサイズもっていうことで、二通りおきまして、私の方ね、iPhone の XS、XS じゃないですよね。XS ですね。どうしても XS って言っちゃうな。XS なんですけども、これを当ててみてね、どんなもんかなと思ってサイズを見たところ、ちょうど良かったですね。ますます欲しくなってしまいました。やっぱり私もね、これ熱対策っていうことを考えておりますし、まあ以前もお話ししましたけども、契約の方がね、50GB に増えましたんで、デジ放題ですか、ソフトバンクの、まあ、踊らされてると言ってしまえばそれまでかもしれませんけどもね。そういうことで、スマホをナビに使えるようになりましたんで、これはいいなという思いました。価格も税込み6500円で、お釣りが少々。しかしですね、この時点で私、うっかりしておりました。これ、つけるのに、ハンドルマウントかミラーマウントを別に購入しなきゃいけないんですね。この時点ではすっかり気づいておりませんでした。家へ帰ってきて、この原稿を作ろうと思ってね、写真を見てみたら小さく書いてありましたね。ハンドルマウント、ミラーマウントと。うわぁ、いかんいかんということでございます。そうするともうちょっとお高くなってしまいますけども。でもやっぱりね、北海道だけじゃないですから、これからね、いろいろうろうろしたいと思いますんで、ハンドルマウントでしょうな。ミラーマウントよりもハンドルマウントになるんでしょう。なんとか購入したいと思っております。で、そうやって、スマホを当てた後ね、いいなーと思いつつね、この時点では本当にウキウキしております。で、セロを見つけました。キャンプ道具満載のセロでございます。どのとか、すいません、名前忘れましたっていう方のセロなんですけど。やっぱ、キャンプ道具満載だと似合いますね。セロね。まあ、やっぱり違うんだなーなんていうような気がいたしましたけども。そして、そこにあったキャンピングシェルシートバッグ。いいですね。まだ未発売ということで、ね。キャンプの時にあると便利ですよね。なんせテーブル買わないでいいわけですから。この間の私のように危うくね、大爆発なんていうこともないですから、あれだったら多分大丈夫でしょう。足がついてね、しっかりとテーブルになるというのは、あれ一人にはいいでしょうね。しかも、容量が45リッターということでございますから、ちょうどいいところでございますよね。で、問題がありまして、キャンピングシェルベースにこれ詰めるのかなという疑問が発生いたしまして。で、近くにいた方にですね、いや、いいっすね。キャンピングシェルシートバッグということでお話をさせていただいたところ。で、ところで、キャンピングシェルベースに詰めるんですかってお話をしたところ。まだ実験してないそうです。そのくらい慌てて作って持ってきたそうです。この辺、まあ、この放送が終わってる頃には多分実験をされているとは思うんですが、そうなってくると、ちゃんと詰めると分かっちゃうと、これも買っちゃうようかな。でもね、今もね、シートバッグありますしね。また、ここ悩むところですね。まあ、確かにでもね、これあると、放送をね、皆さんにちょっとお願いします。公開収録します。お手伝いください。つった時にね、いいテーブル代わりになります。いい高さなんで、で、ちょうどね、脇にコップを置くところもありますから、そこでちょっとちびりちびりとやりながら、いっぱいやっちゃうとね、私の場合また椅子から落っこっちゃいますから、その辺を考えながらなるんですが、ちょうどいいサイズなんでね、ここの辺も悩みます。まあ、そんなことはね、その時は話さなかったんですけど、実験してないっていうお話を聞いた後、先日のね、キャンピングシェルケースをね、キャンピングシェルケースじゃないですね、キャンピングシェルベースを前後逆に装着した話を報告しておきました。なるほど、なるほどというお話をしていただきましたが、でも、タナックスさんたちはいい人だから多分実験してくださってるんでしょう。そう、逆観音開きになってトップケースとやるときには荷物を積むにはいいという方法のお話なんですが、でその隣にはですね、今度 VSO250 がありましたね。ツアーシェルケースとシェルケースの3点セットで展示。これにトップケースだけつければもう完璧ですよね。そうやって見ちゃうとやっぱり VSO250 いいな。マフラーの位置もね、結局いろんなものをつけるのにもいいし、維持費も安いですしね。ただ、 250ですからね。うん、私みたいに長距離を乗る人間にとっては、ちょっと、やっぱり厳しいかなっていう気がしますけどもね。はい。で、実はですね、ここで痛恨のミスをしておりました。痛恨のミス。なんだろうな。はい。T シャツ買い忘れました。買うつもりでいたんですよ。はい。ステッカー貼る前までには覚えてたんです。T シャツ買わなきゃなってね。ところがね、ステッカーが見つからなかったんです。すぐに。まあ、正確に言うと、ステッカーのベースになるあのやつが、ね、見つからなくて、持ってたカバンの中を探してたんっていうのがあって、すっかりですね、慌ててしまいました。そして貼ったら思った以上の大きさでしょ。ね、すっかり T シャツ買い忘れてしまいました。申し訳ございません。で、そんなことはね、この場ではまた思ってもらえずに、さて、次のベースが行こう。どこへ行こうかなということで。次はですね、鈴木のブースへ行ってまいりました。今年は42番、アレックス・リンス選手のグランプリマシンが終えてありましたね。また、VR で、マシンにまたがってのコース走行。ちょうどね、仮面ライダーさん。ね、あの格好で、乗っているところになりましたんで、ちょっと写真を撮らせていただいたんですが、すごい盛り上がりでしたね。やっぱりあの方がね、ああいうのを乗って走っていると、盛り上がりますよね、観衆がね。それに鈴木さん、独特の盛り上げ方も上手なんで。で、私の方はですね、まあ、並んでもよかったんですが、ちょっと今回は一人でしたのでね、パスいたしました。なぜそう、盛り上がってるところの写真を撮ってもらう、ね、撮影班がいないと、ちょっとね、私も恥ずかしいということがありまして。やっぱ一人じゃねえや、ということで、今回は、やめたんですが、乗ればよかったかな。で、そんなことを思いつつも、次は新型の刀の方でございます。こちらもまたがるのに数十分待ちということで書いてございまして。いやー、どうしようかなーと思ったんです。こちらも。どうしようかなーでもなーということで、またがりませんでした。その代わり、前から横から後ろから、ね、ガン見させていただきました。はい、どうぞーって言ってね、来る方の間まで数十秒。数十秒もないか !10 秒ぐらいはあったんでね。その隙にカシャカシャと、ね、目にバッチリと焼き付けてまいりました。写真がうまく撮れてないのは、ご愛嬌でございますが。実物、かっこいいですね。まあ前のね、刀の方も好きでしたけども、今度の刀もやっぱりかっこいいですね。ただ、リアのデザインが、すっきりしていていいんでしょう。おそらく軽量化の一端も担っているんでしょう。そして最近のデザインの流行りなんでしょう。とはいえ、リアのフェンダーレスっていうんですか、私はちょっと、どうなんだろうなっていうのが、やっぱりね、あるんですけども、その辺、まあ、古い親父なんでしょうね。ディアブロでしたっけ、あれもあんなデザインですけども、あれだと後ろ何も詰めないなーなんていうような気がしますしね、リアのとこにバックとか置けないんだろうななんていうような気がしますし。まあそういうバイクじゃないか。確かにそういうバイクじゃないって言えばそういうバイクじゃないですか。とはいえ、あれもまだわかんないですよ。走ってみないことには。実物をね、目の前で見て初めて、走ってる姿を見て初めてもっと良さってわかるんだと思うんでね。ちょっとその辺期待したいなと思いますが、いつになったら私の目の前を走ってくれますやらという気がいたします。なんでそう言って、実物発走っているのを見ないとというお話になるんですが、こういうとまたね、また鉄の話かようになっちゃうかもしれませんけども、西武鉄道の方で今回3月のでダイヤ改正で、ラビューというですね、銀色の変わった特急電車、新しい特急電車が出たんですが、これがですね、工場から運ばれてくるときにですね、まあ、公主階層って言うんですけどもね、その時に、全面保護するためにですね、青いカバーをつけてるんです。で、今度ラビューという車両なんですが、丸いすごく三次元デザインで、ガラスもすっごい大きいデザインなもんですから。デザイン画の通りだったんでね、すごいなと思ったデザイン画通りにできるんだ車両って、と思っていたんですが。とはいえ、と思ってたんですが。これがですね、実際に走り出したらかっこいいんですわ。思った以上にかっこいい。特にですね、まあ私の持ってる写真もそうなんですけども、ちょっとこれは友達から譲っていただいたんで、ブログの方に上げられないんですけどもね、そういうのやめてって言われちゃったもんですから、その写真なんかを見るとですね、 東長崎って言って池袋から二つ目の駅かのところで撮ってる写真なんですけどね。地域にね、こう、馴染んでね、かっこいいんですわ。まあそこから、今回のね、刀の方も。まあそうは言っても、やっぱりあれはショーで見てるんだから。実際にこう走り出したら、そのリアのデザインもっていうような気になっております。ぜひ、どなたか新型刀買ってくださって、私の目の前で自慢してください。まあ、また人任せかよっていう気がいたしますけども。で、そうやって、鈴木のブースの方ね、本当あっという間でしたね、今考えると。さーっと抜け出しました。で、次、どこ行ったかって言いますとですね、楽園会員さんの方でもお話していましたね。元グッチの V85TT でいいんでしょうか。こちらを見てみました。これね、ふっと見たら、なんか顔がカエルみたいだなーなんていうような気がいたしました。最初ね、なんか見た覚えあるような、このフロントマスクなー。どこで見たんだっけなーなんと思ったんですが、後でよくよく考えると、ホンダフュージョン、ね、ライトを二眼にするカスタムあるじゃないですか。あれと同じ顔だーなんて気がいたしましたけどもね。で、まあその時はそんなことはちょっと浮かばなかった。どっかで見たカエルだわーだよなーなんて程度だったんですが。で、ちょっとまじまじと見たところ、横から見ますと、ポツンとね、シートのところにある出っ張り、お弁当箱みたいな出っ張りがありましたね。スクーターによくあるパターンの、尻尾当てみたいな、尻尾当てじゃないな、お尻当てでいいのか、みたいな、シートの出っ張りでございました。PCX にもついてますよね。あんなお弁当箱はついておりましたね。あれ、いいですね。うん。まあ、変わってるなと思ったんですけども、多分何かこう、ずれないという意味でいいんでしょう。元グッチ V85TT。お値段的にもいいんで、とは思いましたが、まあ、会社なんでね。はい、ということでございました。で、次に行きましたのは、アプリリアでございます。ね。ラットさんが言ってましたね。はい。ベビーカーではありません。アプリリアの方でございます。あれね、私もね、と思って、実はよく見ないと分かんなかった方の一人なんですが、セロみたいな、マシンでかっこよかったんですが、名前控え忘れました。でもね、カラーリング含めてかっこいい。いいなぁ、と思いました。欲しいなぁ、こういうの、と思ったんですけどもね。買っても足使わないでしょうけども。多分、つま先ツンツンバレリーナ状態でしょうけどもね。はい。まあ、そんなことをやってね、鈴木を回って、こう、会社のところを回ってた後ですね、ずっかけラジオの黒川さんがいらっしゃってるということが分かりましたんで、ちょっと会いに行こうということになりました。一回外へ出てね、ちょっとしたスペースのあるところへ行ったんですが、どこにいらっしゃるのかなーなんて思って、見たら、やっぱりオーラがありましたね。うん。こうね、端っこにいらっしゃるんですけど、やっぱこう違う、ね、俺は普通の人と違うオーラが出てましたね。やっぱ芸能人の方ってかっこいいですね。しばしお話をしたんですけども、とてもとても二人もね、年子のお嬢様がいるような感じには見えない若々しい方で。まあ、かっこよくって面白い方だから、学生時代きっとモテたんでしょうね。うん、羨ましい。私とは丸っきし逆の存在のような方ですね。はい。しばしお話をさせていただいてね、ステッカーもいただいてまいりました。東京モーターサイクルショーのチラシの方ね、サインいただきました。チラシっていうかパンフレットです。ごめんなさい。パンフレットの表紙にね、サインいただきました。ただ残念なことにね、日付と黒額サインへという字を入れていただくのを忘れた大失態でございます。我が家に飾ってございます。黒川さん、今度は色紙にね、バッチリ日付と黒額サインへをお願いいたしたいと思います。で、この後、黒黒ポッドキャスターということで記念写真を撮らせていただいたんですけども、あとは、タグクロさんが、これは3ブラックスの結成となりますのでね。タグクロさん、ぜひぜひ東京遠征の際には3人で写真を撮りましょう。私が大阪へ。まあ確かに黒川さんもね、大阪出身ですから。私が大阪へ行けばいいということでございましょうか。来年は行けるかな？まあ、ちょっと話はずれますが。この後ですね、また会場に戻りました。あまりの人の多さに、いやー、嫌になっちゃったなーということでね、一人でまたがった写真が撮れない状況でしたので、ほとんどバイクにまたがれませんでした。でもそんなことは言いながらもですね、うろうろしてたところどうですかーということで、いろいろいただいたブースがありました。ゴーシさんというところなんですが、 ここのね、CB1100 がこう、いろいろ飾ってあったんですけども、合志技研さんっていうのは本当の名前なんですね。合志技研工業株式会社さんということで、代表取締役社長、松原美希さんという方でございますが、1974年11月、本田技研工業、八千代工業、産経技研工業の3社による合弁会社として設立。1976年、板金プレス溶接、静電伝送ラインを導入して創業開始ということでございます。どんなものを作ってんのかなと思ったら、マフラー、メタルキャラクタイザー、すいません。よくわかりません。排気ガス浄化装置だそうでございます。あと、フレーム、フェンダー、ハンドルなどを作ってらっしゃるんですね、バイクではね。車では、オイルパン、サンルーフ、インナーフェンダー、エンジンアンダーガードとかね、こういうのも作ってらっしゃるそうでございますが。あ、それでっか。CB1100、かっこよかったのか。なるほどね。海外にも、いろいろあるところでございますが。熊本県合志市なんですね。あ、それで合志なんだ。あなるほど、なるほど。今更になって勉強いたしましたけど。ここに飾ってありました。CB1100、かっこよかったですよ。うん。まあ私には乗れないでしょうけども。さて、そうやってふとその先を見ますと、翔平さんをおかけいたしました。翔平さんね。まだ被ったことはないんですが。さてと思います。翔平さんの方で、オフメットの方、試着してみました。で、鏡に映してですね、どんな風に俺見えてんだろうなと思って、ちょっと写真を撮ってみ、自分で見たんですけども、ちょっと恥ずかしいなっていうような気がしたんですけども、ああ、こういう風に見えるんだ、なんて気がいたしましてね。翔平さんのこのオフメット、何だったっけな、ちゃんと見なかったんで、あれなんですが、これ、いいですね。やっぱ翔平さんだなというような気がいたしましたけども、まあ、買うか買わないかはまた別なんですけどもね。で、そうやって、翔平さんを見た後、実はこの後、ヘルメット行脚が開始されました。近くにヘルメットのーコーナーがあったもんですから。で、どこに寄ったかと思うとですね、ウィンズさんでした。かっこいいヘルメットを見つけました。はい、インナーバイザー付きでございます。品名はですね、X ロードコンバットってやつなんですが、色はですね、マットアーミーグリーンっていうやつなんですけどもね。いや、これがですね、かっこよかったんですよ。まあ、色もね、自衛隊の、緑、深緑ってやつですか？あの色なんですよ。まあ、コンバットってつくぐらいでございますんでね。で、どんなもんかなと思って、ちょっと試着、あ、でもな、俺頭でかいかなと思ったら、サイズもバッチリなサイズが置いてありまして、被ってみました。ちょっとね、頬のあたりがね、きついかな、あたりがきついかな、なんていうような気がしたんですけども、その他は特に歪みもなく、下を向いてもね、歪みもなく、インナーバイザーを下ろしてもた、こう、ちょうどいいような感じでございましたね。ちょっとメガネをね、持っていかなかったんで、メガネしたらインナーバイザーどうなっちゃうのかな、というような気がしたんですけどもね。で、これ、おー、いいなーと思ってね。で、なおかつ、これ二輪間だと、ひさしの部分のね、ラインの色が違う。オリジナル作品があるそうでございます。ウィンズさん曰く、ね、この色が欲しいんですけど、なんて注文が来るんですけども、ああ、それは二輪館さんのオリジナルの方で、なんていうお話をしておりましたけども。すっかり一目惚れでございます。価格の方が確か税込みに2600円だった。あ、2600円なさい。26000いくらだったかな。しかしね、この後ショックなことがあったんです。というのはですね、これ、係員の人からですね、高速を走るときは、ひさしを外してくださいね。そうしないと、走行不で持っていかれるんですよ。っていうふうにね、いきなり言われたんですよ。ひさしを外しちゃう？確かに外せるタイプだけど、それってどうよ。ねえ、せっかくこう、ひさしがついてて、かっこいいオフメットなわけじゃないですか。それなのにそのひさしを外しちゃうって、一遍に冷めてしまいました。残念でしたね。で、この後、ウィンさんは出た後ですね、ふと横を見てみると、あれ YSP だったのかな ?8 台の優勝マシンが止まっておりました。そこにいるのは、幼稚園ぐらいのお子ちゃま。万歳をしておりました。お父さんと一緒に来たんでしょう。私もタックンを連れて、いつ来れるようになるかわかりませんけどもね、ぜひ来てみたいものでございます。で、この後はですね、BMW のところに行ってまいりました。こちらもやっぱり、ね、ご多分に漏れず、人でございました。それで、何を見たかと言いますと、現実的な F750GS でございます。なぜ F750GS がいいのか。実はですね、以前私、BMW のね、試乗会の方行ってまいりました時に、F700 だったかな、あの時は。あ、でも F750 だったのかな、普通のやつ。GS じゃないやつだったんですけども、あれを試乗させていただきました。非常にですね、乗りやすかった。水平対向のエンジンではないんです。直列に気筒ってやつですからね。BMW らしくないじゃんと言えば BM らしくないんですが、足つきも良くって、まあ当然のごとくグリップヒーターなんかもついてて、非常に走りやすい、いいバイクだな。これ乗りやすいなと思ったもんですから。これのね、アドベンチャータイプである GS がつくタイプなんだもんですからね。ということで、ちょっと行ってみたんですが、またがらなかったんですのは、これが残念だったんですけどもね。でもね、お値段が129万6千円から。BM で129万円ですから、ね。いいじゃないですか。まあ中にはね、水平対向じゃないやつ乗るのっていうふうに厳しく言う方もいるかもしれませんけど、それは、それは、これはこれでございます。これいいですね。BMW の F750GS。もしかしたら乗ってるかもしれませんよ。さて、そんなことをやってると、カリフォルニアスーパーバイクスクールっていうところのですね、バンクしているマシンがありました。いやーよかったーということでね、こちらの方撮ってくれますんで、しかもですね、ついてることに人があんまりいなかったんです。みんな気づかなかったんですね。はい。で、今年もバンクしてきた写真を撮りました。はい、いい笑顔ですよ。実際にあんなことできませんよね。あそこまで。まあ、遠心力とかいろいろな力が働いてくるんでできるんでしょうけど、とてもとても私には無理です。もっと体幹鍛えなきゃって。さあ、そうやって BMW を終わると、今度は川崎でございます。川崎行って、見てきたのは H2 と ZX10RR ですか。これは、見るものですね。いいな。ということで、じっくり見てきました。まあ、単なる憧れのね、視線で行ったわけですけど、H2SX でしたっけ？ちゃんと、パニアケースとかついてるやつですけど、ああなると、確かに現実的なんだろうなとは思いますが、スーパーチャージャーついてるマシンってどうなんでしょうね。私がもし H2 や ZX10 とかいうのに乗っちゃうと、ブラック黒額がそのまま出ちゃうでしょうけども、そうなるとあまり良くないんでね、これは見るだけのものかななんて思いましたけども。そうやってるうちにですね、今度びっくりしたのは回転しているマシンがあったんです。回転してるって言っても変ですね。コマ劇場じゃないですが、舞台が回っているところに乗ってるバイク。え？何？トップケースもついて、サイドパニアもついてる。なんだろうなと思ったら、なんとベルシス1000でした。おー、ベルシスってこんなにかっこよかったっけ？ってね。最近の川崎の独特の爬虫類顔に私飽き飽きしておりましたんでね。これは久しぶりにっていう感じがいたしました。まあ同じような爬虫類顔といえば爬虫類顔なんでしょうが、今回はね、なんかデザインがまとまっているっていうか、まあ大人的なデザインっていうと変な言い方なんですけどもね。今度のベルシスは良かったですね。ちゃんとじっくり近い点することね、見てまいりましたけども。私、もともとはね、ベルシス好きだったんですよ。縦目の時。縦目のベルシスが好きで、ベルシス実はレッドバロンで買おうかなとまでは言ったんですが、ね、ちょっとやっぱり足つきの問題があったもんですから、諦めましたけどもね。で、試乗会で乗ったブイストロムにしたっていうのがあるんですが。まあそうやってベルシスを見てね、もうやっぱりいいんだななんていうような気がして出てまいりました。で、この後行ったのが木島さん。木島さん行ってきましたよ。スーパーカブの110の青。これはかっこよかったですね。サイドバックとウィンドシールドにミッキーミラー。ね。こう、なんて言うんでしょう。ワンセットで揃っている。ね。全部、木島さんので揃えられるということを小さく書いてありましたけど。いやー、これかっこよかった。これならばね、街乗りでもいいし、ちょっとしたキャンプに行くにもいいだろうし。現にですからね。それこそ、久保キャンプ場なんかへ行くのにもいいのかなと思いましたけども。で、この後、隣にあります、クロスカブも見ました。クロスカブも、こちらのクロスカブも良かったですね。タンデムシートということで、シートが長くなっておりましたね。サイドバック付きでございます。ただ、あのサイドバックの形状と、あのタンデムシートの形状で、果たして二人乗りができるのでしょうか。ちょっと、その辺は疑問でございましたけど。スーパーカブ110、クロスカブ、どっちがいいかなーって言うと、正直なところ、スーパーカブだったかなまあ、クロスカブはね、皆さん乗ってらっしゃるし、いろんなのがあるんでね、たまにはこういうスーパーカブの方もいいんじゃないかなと思いました。この後ですね、次行ったところは、 外国のメーカーの方をうろうろしようと思ったんですけど、よくわからなくなって。ふと見たところ、背の高い女性を見ました。誰かなと思ったら、タルンドル・レナさん。この間、二輪館の時にもね、二輪館祭りの時にも来ていらっしゃいましたけど。まあ、静かな方ですね。体は大きいんですけどもね、おどおどしてて、ね。なんか声をかけられておりましたけどもね、かわいそうにちょっと、あ、逃げてるなっていうのが。一歩二歩、後ろに下がりながらお答えをしてたのがユニークでございました。しかしそこにありました AGV のオフメット、これがですねかっこよかったんです。ブログの方には写真を上げておきますが、ただ一つよくわからないのは、ひさしがものすごく長かったのが印象的でございました。ずいぶんね話の方も長引いてきてしまいましたんで、この後は B パートへ続きたいと思います。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いいたします。